はい、こんにちは、みそでございます。どうも。はい、まあね、前回まで春秋時代というところまで喋ってまいりましたというようなところなんでございますけれども、まあ春秋の五派というような人たちがいましたというところで、春秋の五派をねほぼ全員言い切ったという感じです。で、キングダムとかね見てる人だと、春秋戦国時代っていう風に言われるんじゃねみたいな感じのことを思う人はいると思うのと思うんですよね。で、春秋時代と戦国時代って区分的にはちょっと違うんですよね。で、どういう風に違うかっていうと、春秋時代っていうのは覇者の時代であると。で、覇者っていうのは何度も言ってる通り、その周王朝の権威を利用して同盟関係を結んだ盟主的な立場の人たちというようなのが、覇者であるというような感じなんですよね。だからこうまだ最低限その周王朝という国、を尊重して、そこの権威っていうものは、認めてますぜみたいな、そういうような時代っていうのが春秋時代なんですけど、戦国時代っていうところに入るとですね、もう周王朝のその権威っていうもの自体をもうほぼ完全に無視をしだすというような感じになってくるんですよね。で、それに対しての決定的な出来事みたいなのが2つほどありまして、まあ、1つは太公望が作った聖という国が、一旦滅亡すると。で、滅亡するって言ってもですね、その別に国自体が外に滅ぼされたとかではなくて、でかつ聖っていう国がなくなったわけでもないんですよね。聖の君主が、簒奪をされたみたいな、そういう意味合いなのかなっていうところです。で、なんだ、その姓のね、太公望は教師がっていう名前なんで、 教師と教政、の国なんですけど、それがその、家臣にですね、陳氏っていう、まあ、もしくは伝子っていうふうに後には言われるんですけど、そういうような人たちがいて、でその人たちは亡命貴族だったんですけど、その聖の国で高い位を与えられたことでですね、どんどん勢力を増していって、で内側から簒奪をするというようなことが起きて、で聖はその春秋時代にあった聖を共聖というふうに言って、戦国時代にあった国のことを伝聖っていうんですよね。っていうのが一つの出来事で、でもう一つは、あれだけこう北の大国と言われていた秦っていう国が、滅びますと。で、滅ぶというか、これに関しても実は聖と全く同じような状況で、その秦の中にですね、有力な、貴族みたいな人たちっていうのが数家あったんですけど、まあ、それらの家っていうのが相争って、最終的には3つに統合されて、でそれらの国々っていうのがもう秦から独立しようっていうことで独立をすると。で、秦は、それによって、事実上滅びて、まあその何代か後に関してはもう完全にね、滅びるみたいな、そういうような状況になりますと。でその秦から分かれた3つの国というのを趙と漢と魏というふうに言いますと。でその趙漢魏のことを合わせてね、三秦っていうような感じのことを言うこともあるんですけど、まあそういうような感じで、もう完全に上の権威みたいなものっていうのを無視しだす時代みたいな、そんな感じになるんですよね。でそれがまあ戦国時代というような感じですし、まあこの戦国時代の始まりっていうのは諸説あるらしいんですけど、まあ一説にはこの聖の、国が簒奪された時、また一説にはその秦の国っていうのが3つに分裂した時というふうに言われたりするという感じになります。でもう一つの特徴としては、その各国っていうのがですね、蘇とか呉とか越とかみたいな、そういう周王朝から遠い国っていうのはもともと王を名乗っていたんですが、その北側諸国、周に比較的近い地域の人たちっていうのはみんな王ではなくてね、公というふうに名乗ってたと思うんですけど、戦国時代に突入すると、各国の君主たちっていうのがそれぞれみんな王というふうに名乗り始めるというような状況になります。で、王っていうのはもともと、中国においては唯一無二の存在であると いうような感じだったので、その唯一無二の存在っていうのをその各国の人たちが名乗り始めるっていうのはもう完全に州王朝のことばかりしきっているというような感じなんで、まあ、最初に言ったようにその州の権威っていうものをもう無視しだすっていうような現象の代表的な一つであるというような感じになります。はい、というところが春秋時代と戦国時代の違いというようなところなんですけど、で戦国時代はですね、実はあんまり初期の頃の記録って残ってないらしいんですよね。だから春秋時代の方が古い時代にもかかわらず、その戦国最初期の君主たちのとか、そういうような人たちの記録って結構断片的にしか残ってなかったりするんですよね。はい、まあそんなことを前提にしつつも初期の方の話はちょっとしたいので、どっからするかという話なんですけど、まあ、戦国七雄っていうね、それこそキングダムに出てくる秦、曹、誓、燕、趙、韓、魏というような7国があるわけなんですけど、まあ、もうキングダムの時代になるとね、秦が圧倒的に強いというのは、有名な話なんですけど、その戦国七雄の中にもですね、いろいろとこう変遷があるんですよね。どこの国が強かった時期みたいな、そういうのがあったりしますと。で、一番最初期に最も最強だった国っていうのは、その三秦の一つ、秦の国から分かれた、国のうちの一つですよね。そこの中の魏という国が一番最初は強くて、戦国時代最初期の、まあ、覇権を握った国であるというようなところになります。はい、でなんで強かったかっていう話なんですけど、まあ中国のその黄河流域の最もこう重要な地域であり生産性の高い地域みたいなね、そういうようなところを抑えていたというような感じだし、まあ、中心地域なんで、まあまだ細々とはいえね、この時代っていうのはやっぱりまだもうこう商業とかっていうのも行われてたりしたんで、まあ、やっぱ中心ってなると道の集積点みたいな感じになりますから、経済力も強いというようなところで、まあ、そういうような要因で魏という国は最初非常に強かったという感じです。でその魏のね初代君主、もう三秦から分かれた後の初代の君主という人でいうと文公という人があります。で文公の父っていうのは義武氏というね、人なんです。あ、義武氏じゃねえ、義官氏だ、義官氏という人なんですけど、まあ、この人は、まあ、まだまだ厳密に言うとね、秦から独立した、あでもした時の人だから、まあ、君主には入んのか、でもまあなんとか公みたいな感じには言われてはいないわけなんですけど、まあ、義官氏という人がいますと。で、まあ、義官氏がどう秦から独立したのかっていう話に関しては、ちょっと また後日します。趙という国の話の時にその話はした方がいいような気がするんで、その時にしますと。まあ、義官氏という人はその趙のね君主というか、その時にいた人ですよ。なんだっけ、趙上氏、まあ趙武術っていう人がいるんですけど、まあ、その人の、まあ、おまけ的な感じの人になるので、まあ、ちょっとこの人は割愛しますと。でこの人の息子のが文公という人で、まあ、魏の初代君主という感じなんですけど、まあ、この人の時代にですね非常にそこを優れた人材っていうのに恵まれたっていうこともあって、まあ魏は本当に圧倒的な、覇権国家みたいな、そういう感じになってたんですよね。でこれ結構語弊でも何でもなくて、まあ、秦っていう国はもともとでかかったわけですが、それが三分割したにもかかわらず南側の大国蘇っていう国に対して逆に圧迫をしていくみたいなね、そういうような状況に、なるぐらい強かったと。でそのまあ優れた進化っていうところで言うとですね、まあ、代表的なところで言うと呉氏という人、孫後の兵法というところでね言われるところの呉氏という人がいるんですが、まあ、その人が非常に軍事的な部分でめちゃくちゃ強かったというところとか、まあ、宰相としてね、李恵っていう人が いたんですけど、まあ、この人はこうなんだろう、まあ、法律とかっていうところを結構定めてですね、なんだろうな、まあ、放火って もうちょっと後の時代に出てあの来る前世紀的な感じで言うと出てくる人なんですけど、こう、まあ、戦国時代初期の時にそういう成文法を制定して、で、まあ、心象筆伐というようなところっていうのをしっかりして、であの農民たちのやる気っていうのを高めて富国強兵を成し遂げたっていうような感じに言われているというような感じだし、まあ、その五鬼っていう人をあの見出したのもこの李恵っていう人だったりするんで、まあ、非常に優れた名宰相であったというようなところがあります。で、文皇自身は別に何したというわけではないんですけれども、まあ、とにもかくにもこういうね、李恵、五鬼、あと西門豹っていう人なんかっていうのは有名なんですけど、まあ、そういうような人たちっていうのを用いて、この人の治世っていうのはもうとにかく絶頂期だったというような感じです、はい。で、このあとこの次の王様、あの王様っていうか君主っていうのもね、武功っていうような人なんですけれども、まあ、この武功の時代にも引き続きね、すぐ覇権国家ではあり続けたというようなところになるんですが、まあ、この人の時代っていうのも安定してたんでね、まだ比較的言うこともなく、でこの人自身の逸話も特にないので、名君であったっていうことしか分かんないんですが、ただ中原地域っていうのって非常にこうさっきも言ったように街道の中心であったりとか生産地域がもともとあったりみたいな感じで強いんですが、逆に言うと発展性がないし、周りにが全部他の国に囲まれてるみたいな状況なんで、そういうちょっと非常に危なっかしい的な部分があってですね、この武功の時代にはなんかちょっとそういう周りとの国との緊張関係みたいなのも強まってきて、少し陰りが見え始めてたみたいなね、そんな感じにも言われてるらしいですね。で、その次の慶応という人がいます。武功の息子なんですけど、まあ、この人の時に初めて王というふうに名乗ったというような感じなんですが、まあ、この人の時代にね、王を名乗って、ある意味、一番得意満面の時だったのかもしれないんですけど、なんというかね、結構ですね失策をしまくる人なんですよ。まあ、この人がというよりも魏という国の体質なのかもしれないですけどね、結構失策をしまくると、まあ、具体的に言うと、後にね秦という西の大国秦を最強に仕立て上げる昭王という人がいるんですけど、まあ、その昭王っていう人はもともと魏の人なんですよね。まあ、生まれは A という国の人なんですけど、まあ、魏に仕えてた人なんですが、まあ、その人をこう逃してしまうと、めちゃくちゃ優秀な人なんで後を継がせてくださいみたいな、そういう見出した人がいたにもかかわらず、それを無視してですね、将を西に逃がしてしまうっていうような、まず失策をして、で秦を強くしてしまうと、であと、東側の西っていう国とね、に孫敏っていう人がいましてですね、その人が孫子の兵法の一つの元になったって言われてるような人なんですけど、まあ、その人に関してもこうちょっとトラブってですね、西の国に取られてしまうというか、まあ、こう家臣同士のやり取りなんで、ちょっとこれも王様がやり取りしたわけじゃないんですけど、逃してしまい、そして逆にその孫敏に恨みを買ってですね、魏は孫敏率いる西軍に大敗を喫するみたいな、そういうことが起こるんですよね。それを馬陵の戦いって言うんですけど、でその戦いで、魏は完全に覇権国家から、転落するというようなことになりますという感じなんですよね。なので、まあ、文皇武皇としてそこで最盛期は終わってですね、慶応という時代にはもう完全に凋落をし始めてしまったというような感じになりますという感じですかね、はい。で、まあ、王様っていうかこう君主の話というような感じなんですけど、ちょっと残念ながらこの文皇武皇など慶応という人に関してもちょっとパーソナリティが分かる部分っていうのがなかったんでですね、全然ちょっと国の話とか 家臣の話みたいな感じにちょっと終始しちゃったんですけど、記録がないというようなことでお許しください。はい、そんな感じです。以上です。ありがとうございます。